御霊を受けるために、その2、話、池宮城義弘。
今週は聖霊を受けるためにその2ということでですね、皆様とご一緒に考えてみたいと思います。少し前にですね、その1というものをやりまして、そうですね、簡単に復習をさせていただきたいと思いますけれども、御霊を受けるためには8つの条件というものがありますよという話でした。私もこれはある牧師のビデオを見てですね、感銘を受けたので、その内容をですね、ちょっと取り込んで皆様にご紹介したいなと思いまして、この話をしているわけですが、その中で、心の底、第一にですね、心の底からの悔い改め、まずこれが必要ですよということでした。そして2番目に、神への全的な信頼、これがまた必要だということですね。私たちが本当に自分たちの足りない罪深い、また弱い性質を認めてですね、悔い改めて神様に助けを求める、これから始まるんですが、そして我々が神様にすがるとき、神様は必ず答えてくださるという全的な信頼ですね、これが必要ですということです。でしかし、人は時々ですね、そういうふうに分かっていながらも、いざというときには信用している、あるいは私は信じていますと言いながら、そのように行わない場合があるんです。行動しない場合がある。ですから3番目にですね、服従が必要である。私たちがこうすべきだということを神様から教えてもらって知っていて、そうすれば私たちは神様の前に良いものとして認められる、あるいは祝福になるということを知ったときには、 それに従うということですね。服従、これが信仰に伴っていないといけないということです。で、4番目は、私たち聖霊を受けたい受けたいと言うんですが、何のために受けるんですかということですね。これはただ自分を祝福するため、そういう利己的なものではない、与えるために求めるということでした。これはですね、私に何もその人に与えるものがないので、神様どうぞ私にその人々たちに、人々に分け与える、分かち合うことができるための何かをくださいと祈るわけです。そして時には必要に迫られて、何々が必要なんですと、今私信仰が足りないので信仰を増し加えてくださいということもあるかもしれません。そういうふうにして、自分に今ないけれども必要があるので、どうぞあの人のために、この人のために与えてくださいということができるようになる、そういうことが必要だということですね。こういうことをその1で学びました。で、今日はですね、その2ということで5から8まで学んでみたいと思うんですが、今日のまず最初の見出しは、しきりに願うということです。これは4番目の与えるために求めるということと、ちょっと似てるんですが、なぜしきりに願うんでしょうか。皆さん、なんか特別に、あ、こういうふうにこのことが、これが欲しいんだ、あるいはこういうことが現実に起こって欲しいんだって思うときありますか。おそらくあると思うんです。そういうときっていうのは、皆さんはどういうふうにしてます。沈黙を常に保ちます。無表情で何も訴えずに黙ってますか。必要があればですね、誰かに訴えますよね、そのこと。しかも自分にその力がないときはなおさらですよね。どうか助けてください、そういうふうに祈らないでしょうか。あるいは助けを誰かに求めないでしょうか。日常生活でそういうことがあるとすれば、祈りも全く同じだということですね。神様にしきりに願う、このことがどうしても必要なんです、今私の中でこれがどうしても必要なんですということがあれば訴えるわけです。一回だけじゃないでしょ。しきりに願うということ、このことをですね、ルカによる福音書11章の1節から13節の中で学ぶことができます。ごめんなさい、これがしきりに願うということですね。ルカ11章の1節から13節を今学んでます。この中に8節ですけれども、しかしよく聞きなさい、友人だからというのでは起きて与えないが、しきりに願うので起き上がって必要なものを出してくれるであろう。これは人間の話をしてますので、神様ではなくてですね、友人が隣に住んでいて、まあ自分のもとにパンがあればですね、この友人も確かに求めに、隣の人を起こしてまでお願いはしなかったでしょうけども、なかったので、旅で疲れて、もう空腹である、またさらに別の友人をですね、もてなすためにどうしてもパンが欲しいと思ったわけです。迷惑だろうなと思いつつも、それでも与えたいと思ってですね、隣の人を起こして、そしてパンをくださいと言ったわけです。でもただパンをくださいと言っただけでは、いやいや、もう煩わさないでくれと、もう帰ってくれと言われてたわけですけれども、でも、しきりに願ったので、この隣の人はですね、もうこのまま帰れって言っても帰らないで、引き下がらないのでは、もう自分が参ってしまうと、もう眠れないと。だから早く帰ってもらうためには、もう与えないといけないと思ったんでしょうね。しきりに願ったんで、パンを貸してくれたんです。皆さん覚えてますかね？前回の話の中でこの絵のことをちょっと説明しましたよね。ここ、ブロックというか石が積まれてますね。実はここ扉ですよね。出入り口です。で、普通はここに扉が、ドアがありますね。我々の、常識では。でも昔では、裕福な人以外は、ドアがなかったそうです。開いたまんまだったそうなんです。夜が来るたんびに、寝る前にですね、ここにブロック積んでますが、これは、ブロックとは限らないですね。何か物を置いて、上まで積んでですね、人が入ってこれないように積み上げたそうです。その説明を前回させてもらいましたけれども、ということは、これを全部取っ払わないとですね、パンをその隣の人に渡すことができないんですよ。だから、煩わさないでくださいと、もう面倒かけないでくれと言って断ったんですけども、しきりに願うんで仕方なく物をどかしてパンを与えたんです。 そういうことだったんですね。さて、私たちはどういう態度でですね、ものを頼んでいるでしょうか。特に神様に願い事を捧げるときに、どういう思いで、どういう熱心さで訴えているんでしょうか。決して諦めない。断られても、その答えを聞こうとしない。この人がそうでした。もう帰ってくれと言われているのに、もう聞こうともしないでしきりに願ってたんです。もう迷惑ですよね、ある意味、本当に。しかしね、そういう徹底的に求める、しきりに願う、しつこく願う。神様はこれだけの熱意と愛を喜ばれるそうです。人は嫌いますよ。なんでこの人はって。こんな世の中に来てって思いますけど、これはまあ、人間社会の話ですからそうなんですが、神様はそこまで熱心に求めるその人を、しかも愛しているこの人をですね、受け入れてくださるって言うわけです。だから、しきりに願うということは、それだけ必要であるという気持ちが強いということですよね。それをですね、神様は喜ばれるそうです。セレクテッドメッセージという本がありまして、その195ページにですね、ホワイト夫人の ある日の出来事が描かれているところがありました。それはオーストラリアでの話なんですが、1895年5月25日の安息日の出来事でした。そこでホワイト夫人はですね、安息日にお話をする予定だったんですね。そういうふうにこう話すことになっていたんですが、ところが不幸にもですね、集会の前に、その安息日の何日か前に風邪をひいてしまったそうなんです。で、風邪をひいてしまって声がすっかり枯れてしまったので、もうこれでは話すことができないので、この予定を取りやめてほしいと思っていたそうです。ところがですね、考えてみるとですね、これが私にとって、ホワイト夫人にとって唯一の機会。今目の前にと言いましょうか、そこに参加している聴衆に話しかけることができる唯一の時間であるということを考えたそうです。もしここを、キャンセルしてですね、話さないで、別の場所に行ってしまったとしましょう。帰ったとしましょう。ここに初めて来られて、初めてメッセージを聞く人がいたかもしれない。その人たちに対して何のメッセージも解かずに帰るということは忍びなかったんですね、ホワイト夫人は。ですけれども声は出ないんです。そこで彼女はですね、こう思ったそうです。回収の前に出て行けば、主は私の熱心な祈りを聞いてくださり、私の声の枯れたのを取り去り、メッセージを人々に伝えることができるようにしてくださると信じると心の中で思ったそうです。そしてですね、彼女はですね、天の父の前にこの聖句を示したそうです。なんて言いますか、突きつけたんでしょうかね。ここにこう書いてあるじゃありませんかと、おそらく祈ったんじゃないでしょうか。ルカによる福音書11章の9節、13節。ここにですね、こう書かれています。非常に単純です。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊をくださらないことがあろうか。この聖句をですね、ホワイト人は天の父なる神様に示したそうです。こう書いてあるじゃないですかって。神の御言葉は確かです。私は求めました。ホワイト人が言ってます。私は求めました。そして人々に語ることができるようにしてくださることを信じました。そしてですね、彼女は、自分が話すべき聖書の言葉をですね、選んだんですね。そして語ろうとして立ち上がった時ですね。その聖句、自分が、そのみんなに語ろうと思っていたこの聖句のことはですね、心から消え去って、取り去られて、別の聖句が与えられたっていうんです。それが、ペテロ第二の手紙の一章だったそうです。 まあ、それが印象づけられてですね、その主は私に神の恵みの価値について特別に自由に語れるようにしてくださいました。私は聖霊の助けによって明瞭に力強く語ることができましたと言って語った内容が、ペテロ第二の手紙一章の6節に、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさいという聖句と、もう一つ12節に、それだからあなた方はすでにこれらのことを知っており、また今持っている真理、これ英語で近定訳で読みますと、現代の真理、というふうに The Present Truth って書いてありますけれどもと書かれていまして、現代の真理と訳することができるんですね。今持っている真理に固く立ってはいるが、私はこれらのことをいつもあなた方に思い起こさせたいのであるという内容のことが、まあ、このペテロ一章にあるんですが、このことをですね、力強くホワイト夫人は語ることができたっていうんです。声を失って語ることができないから、もうやめにしようと思っていたんですが、そのメッセージを語る重大性を考えたときに、どうしても必要だと思った彼女は父なる神様に訴えたんです。今声が必要です、与えてください。そして与えられたんですね。皆さん、この聖書の御言葉を指さしてですね、この今のホワイト夫人のように、ここにこう書かれていますから、どうぞ実現してくださいと祈ったことありますか？そういう祈りをしたことはある人いますか？これ非常に有効ですよね。私もずいぶん前ですけれども、赤城山学園というところにいたときに、ある方が、私はこういうふうにして祈ってるんですって教えてくれたんですね。それがこれと全く一緒で、書かれている聖句に指でこのその言葉を指してですね、祈るそうです。ここにこう書いてありますって。お願いします。どうぞ皆さん試してみてください。そのようになると思います。ただし、神様は全てを見通されておられますよね。その中で、その人にとってそれが最善だと思うときには必ず実現します。必要ではないときには何も起こらないかもしれません。そのときには私たちは静かにそれを受け止めて、また考えて進んでいくべきでしょうね。はい。神様の言葉を指し、あなたが言われたことを実現してくださいと言って祈る。なぜなら神は、ご自分の言われたことは必ず実現なさるお方だからです。6番目ですね。聖なる宮である体を大切にする。皆さん、この体を大切にするという言葉を聞いたら、おそらく確かにこの体をイメージしますね。健康であるということ。まあ、確かにその通りです。健康であるべきですね。しかし今日はですね、もうちょっと限定した形でちょっと見てみたいんですが、私たちのこの頭脳、脳ですね。脳は、たくさんの周りからの刺激を毎日受けてます。そして受け止めてるんですね。で、我々は、必要なものとそうでないものと、無意識に識別しながら、脳がですね、識別して溜め込んでるわけですけれども、すべての情報をキャッチしてるんです、脳っていうのは。と言われてます。私は学者じゃないので、私が調べたわけじゃないんですが、そのように書かれていまして、私たちは常に聖霊の働きを中和する刺激を受けている。実は良い刺激だけじゃなくして、たくさんの悪い刺激もあってですね。その悪い刺激は、聖霊の働きを中和する。聖霊がせっかく働きかけて良い方向に向けようとしているのに、悪い刺激が入ってきてそれを全部台無しにしてしまう。そういう刺激をたくさん脳は受けてるって言うんですよ。世の中にですね、まあ、現在、スマートフォンですね、スマートフォンや、パソコン、そしてゲームなど、 インターネットを介して様々な情報を得ることができるようになってますよね、今の世の中は。これらは神様に目を向ける多大な努力をしない限り、神と人との関係を邪魔する大きな存在となってしまう。というふうにですね、言われています。まあ、確かに考えてみると、スマホが普及してきてですね、昔、本土の方に行って、まあ沖縄は電車がないんですが、本土の方に行くと電車がありますね。電車に乗ってるほとんどの人が本を開いて読んでいたり、昔ですよ。そういう風景よく見てみました。立ちながらでもこうやって本を読んでる人結構いたんですね。今行って電車に乗ってください。みんなスマホを見てます。ほとんどの人、座席に十数人座れる長い椅子があると思うんですが、そこに座ってるほとんどがみんなスマホを見て、こうやって下向いて、なんか操作してます。これが現代ですよね。見ること、そういうことを用いることが悪いって言ってるんじゃないですよ。そういうことを、にかなりの時間が取られてるっていうことです。ところでですね、皆さん、現在日本でスマートフォンの普及率がどのぐらいになってるかご存知ですか？僕はこれ見てびっくりしましたけど、こういうことを統計出してる方々がいるんですね。ここにMRC ですかね、というなんか団体がありまして、そこが出しているものなんですが、2012年から2019年まで、ここですね、この範囲を、まあ、調べてくださっていて、一番下のこの緑、これは、携帯電話を使用していない人だそうです。ほとんど変わらないですね。使用しない人というのはずっと使用しないんですね。まあ、約 5% ぐらいの人たち。で、昔はこの青ですけども、携帯電話のガラケーって今よく言われてるやつ、パチッカチッってこう、折りたたみのありましたね。あれを使っていた人が圧倒的に多かったんですが、どんどんどんどん減っていきまして、その代わりにスマートフォンがどんどんどんどん普及して上がっていきました。そして今現在、2019年2月の段階でですね、85% の人たちがスマートフォンを持っているそうです。そして、ガラケーですかね、思っている人たちが 11% に下がったという統計が出ています。他にもですね、いろんな統計が出ていまして、この年代別の、まあ、利用者数ですね。このオレンジ色がスマートフォンです。この青が、昔の、いわゆるガラケーですね、携帯電話です。で、これは2013年の統計なんですけれども、まあそうですね、10代が圧倒的に多くて、67.3% の人たちがスマートフォンを持っているようです。それに対して、これは60代ですね。一番下が60代ですが、17.9% という形になっています。ところがです。2019年になりますと、あっという間に増えてですね。まあ、もちろん10代はもともと多かったですが、20代も圧倒的に増えて、今度は10代よりも20代がですね、91% の人たちがもう手にスマートフォンを持つようになったようです。で、60代の人たちは非常に少なかったですが、もう5割超えて 68.5% の方々がもう持ってるそうです。60代以上の人たちですね。そういう時代になりました。で、これちょっと、2つ並べてみると分かりやすいと思いますが、この、特にオレンジの部分を見てください。増え方ですね。6年ぐらいの間でこれだけ増えてしまいました。ということは、スマートフォンを、に使われる時間がどんどん増えているということですよね。まあ有効的に用いられているのであればいいんですが、そうでない場合も多々ある中でですね、多くの時間がスマートフォンに、そしてあるいはパソコンに、インターネット関連のいろんなものにですね、用いられている。そこからの刺激を脳は受け止めているっていうんですね。さて、まあこういうものを見せたのは、サタンはですね、私たちにいろんな攻撃を仕掛けてきますが、この私たちの脳、これ体の一部ですから、体ですよ。私は今体の話をしていて、まあ限定的でありますが、脳の話を今しているわけです。 脳にいろんな刺激が入る中で悪い刺激がどんどん増えてきているということが言いたいんですね。で、そしてそこにその刺激を受ける時間がどんどん増えていっている。昔よりも。そういう時代に住んでいます。そのせいで脳だけじゃなくて目の障害もどんどん出てきてますよね。なぜかというと、幼い時からそういうこの画面を見るという習慣がついてきたので、目に障害を持つ子どもたちが少しずつ出てきました。そういう意味で体もにも変化が出てるんですね。まあ、サタンはですね、いろんな方法で人を悪い方にですね、導いているわけですが、サタンにとってはですね、良い人か悪い人か、これに関してあまりそんなに問題にしないっていうんですね。とにかく神様のことを考えないように、神様から注意をそらすのが目的なんだそうです。ですから、もしスマートフォン、あるいはインターネット、これがですね、有効に用いられているときはいいですよ。そうでなくて、いろんな誘惑が出てきて、それに負ける人たちもどんどん出てきますね。そうすると、それに費やす時間がどんどん増えてきます。そうしておけば、神様のことを考える時間をどんどん奪うことができる。そういう方法をサタンは用いている。この文明の力っていうのは賢く使えば素晴らしい道具ですよね。でも、サタンも利用しているということですよね。そういうことがあります。一つ引用文を読みたいんですが、大草堂の下巻の260ページに、約6000年近くも続けられてきたキリストとサタンとの間の大草堂は間もなく終わる。そこでサタンはキリストが人間のためにしておられる働きを妨げる努力を媒化し、魂を神の罠の中に、魂を彼の罠の中に捉えておこうとする。救い主の忠保のお働きが終わり、もはや罪のための犠牲がなくなってしまうその時まで、人々を悔い改めさせず、暗黒の中に閉じ込めておくことがサタンの目指すところである。これがですね、サタンの働きのようです。イエス・キリストが今、最後の段階、最後の忠保の働きをするために死聖所に入られて、取りなしをしておられるという現実から目をそらしてですね、自分の楽しみや、そして、まあ、いわゆるその目の前の楽しみや利益のために時間を費やしていく。それでサタンは十分だ。イエス・キリストを見ないように、考えないようにさせれば、それで十分なんです、サタンの働きとしては。そのために我々に、聖霊の働きを中和する刺激を常に送ってくるわけですね。だから私たちはこの体、特に脳を大事にしないといけないということだと思います。罪人である私たち、そう性質を持っています。罪の性質を。そういう私たちはですね、自然に神様に、この心が向く。自然に心が神様に向くということはないと考えなければいけない。自分で意識して神に目を向けて努力しない限りですね、そこには目を向けることができない。神様に目を向けることができないですね。これはもっと単純に考えた方がいいと思います。そういう大きなことでなくて、ちっちゃなことでもですね、我々が意識しない限り、その意識しなかったものというのは、触ることも見ることも聞くこともないと思うんですよ。意識するからこそ、そういうことができるようになっていく。皆さんそうですよね。幼い時から何をするにも、苦手なものがあったとしてもですよ。これはできるようにならないといけないと思えば、できるようになっていくものですよね。勉強僕大嫌いでしたけど、やりなさいと言われてやるような、そういうこの、それぐらいのことしかできなかったんですけども。やれば、やったなりに結果は出てくるわけです。でも意識してそれをしなければ、もうずっとわからないままですよね。神様との関係もそうだって言うんですね。黙示録14章の7節にこのような言葉があります。大声で言った。神を恐れ神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め。非常に厳粛な言葉なんですけれども、私たちが最後に神様につくか、神を選ぶか人を選ぶか、あるいはサタンを選ぶかというような二択、 どちらかを選びなさいと言われたときに、私たちは神様を選ぶことができるかどうかという話です。ここでは、天地創造の神様を伏し拝め、礼拝しなさいという教えですね。我々は当然それをしようと思っています。ですけども、本当にそれがですね、もしあなた方がもしこの安息日を守るならば、命の保証はしませんよというね、脅しが入ったとしましょう。皆さん、その時でも死んでもいいから、私は真の神に込みを礼拝し、偽物は拝まないということができるでしょうか。最後はその戦いが、そのテストがやってきますね。その前に私たちは本当にこう、神様との密接なつながりを、その経験のうちに学んでですね、信仰を持ってなければいけません。私たちは、このような、誰を私の神とするか、こういう選びが来たときに、私たちは神様を選ぶ、実際に、現実に選ぶことによって、神様に栄光を期すという、そういう行動に出なくてはいけません。それはですね、一足飛びにはできないんですね。一つ一つの積み重ねです。ちっちゃなものを、ちっちゃな信仰を働かせて、その積み重ねが少しずつ、その信仰が大きく太くしていくことになりますね。そして最後、大きな試練がやってきた時にも、その信仰を働かせて、我々は、正しい選択をすることができるんです。私たちの脳がですね、もし様々な悪い刺激で侵されたままで最後の判断をしなければならないとなると、おそらくいつも間違った判断をしてきたと同じ判断をするはずなんです。ですから、正しい判断、ちっちゃな正しい判断を繰り返していって、最後の大きな判断も正しく判断する。この習慣をですね、身につけなくてはいけません。コリント第一の手紙6章には、こう書かれています。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。これはすべての器官のことを言われてますよね。健康であること、そして頭脳が明晰であること、それも含まれています。次、7番目見てみたいと思いますが、御霊が内にとどまる。私たちは時々神様からですね、御霊を受けて正しい判断と行動することがあるかもしれませんから、それが常にあるということが望ましいわけですね。でも離れてしまうことがあります。ヨハネ第一の手紙ですね、3章24節、神の戒めを守る人は神により、神もまたその人にいます。そして神が私たちのうちにいますことは、神が私たちに賜った御霊によって知るのである。聖霊が私たちのうちに宿るときですね、私たちの、人生は全く変えられたものとなります。もっと愛の人になり、もっと思慮深くなり、もっと賢くなります。特にですね、神様が人を見るように、人を見れるようになってきます。人は結構偏ってるんですね。自分のものの見方や考え方、好みによって人を見て、こういう人はどういう、この人はどういう人だなというようなことを判断します。偏ってます。ですけど、神様はその人の心も読まれるお方で、正しくその人を評価できますよね。つまりその人を正しく見る目を持っておられる。もし我々が聖霊で満たされるならば、今我々がやっているような未熟な判断ではなくてですね、正しくその人を見てあげられるようになっていくっていうんです。私がこのビデオで見たときに、この牧師の先生がですね、彼が経験したことを話していました。一人の女子大生の話なんですけども、ある、教会でですね、一人の女子大生がですね、いまして、彼女はかなりの嘘つきだったそうです。嘘つきで、それこそ病的なほどでした。そしてですね、摂食障害、まあ、過食だったのか、どちらだったのか分かりませんが、摂食障害、 であり、そして自分のことが大嫌いだっていう、ものすごくかわいそうな状態の人でありました。状況の人でした。それだけではなくて彼女はですね、悪霊に取り憑かれることがあったそうです。それでも彼女は教会に、来続けていたそうですね。何かが彼女を引きつけていたのでしょう。彼女と、先生はですね、何時間もお話をしたり、あるいはカウンセリングをしたりですね、共に祈ったり、そういうことをしていたそうですが、ある安息日のことですね、礼拝が終わってみんなが教会を出ていくときに、彼女も、そこにいたんですが、しかしものすごい、暗い表情をしていたそうです。先生はですね、何かあるなと、すぐに気づいたんですね。悪霊が彼女を覆っているのが分かりました。もうこの人にまた悪霊が入ってるなと分かったっていうんですね。そこで牧師はですね、牧師の先生はですね、この彼女のところに駆け寄りまして、一緒に祈りませんかと声をかけたそうです。しかし尋ねたんですけれども、すぐには返事がもらえませんでした。で、その祈りませんかと何度か尋ねている間にですね、やっとと言いましょうか、しぶしぶ同意したそうです。そして、しかしこの彼女の状態はですね、あまり落ち着きがなくて、非常に暴力的で、普段と違ってたわけですね。で、そこで別室に、行ってですね、何人かの人たちと彼女のために祈りを始めたそうです。ところが、何分かずっと、祈っていたんですが、一向にその様子が変わらなくて、先生はですね、一時その場を一人だけ離れて、また誰もいない別のところに行って、ひざまずいて祈ったそうです。神様、どうしたらいいですかと教えてくださいと言って祈ったんですね。そしてその間、待たせていたんですけれども、その後、彼は祈りの後、立ち上がってですね、またこの女性のいるところに行きました。そして、彼がしたことはこういうことでした。小さな信仰を引き出すこと。今、悪霊に によって、この、彼女が覆っているそういう状態にある中にあって、彼女の口から一言でも信仰的なことを引き出すこと。これをしようとしたんです。まず、彼女の信仰を呼び覚ますためにですね、本当に基礎的な質問を始めたんです。どういうことかというと、あなたは、神様がこの世に存在していることを信じますか？こういう質問をしたそうです。非常に基本的な質問ですよね。で、しかもこの彼女はですね、大学生は牧師の娘でしたので、ちっちゃい時から聖書のお話を聞き、神様のことを聞いている人だったんですね。ですから当然神様の存在を受け入れているはずなんですが、このような状態の時にですね、もう一度、聞いたわけです。確認したわけです。あなたはこの世に神がいるということを信じますか？何も答えませんでした。彼女はね。しばらく何も答えませんでした。10分ほど経って、その間繰り返し信じますか？どうですか？ということを聞いていたそうですが、やっと小さな声で、はいと言ったそうです。次にもう少し難しい質問をします。神様は力があると思いますか？それに対してですね、その次、この質問に対して少し、またさらに難しい質問をしていくんですが、彼女に一つ一つこう呼びかけていったときに、彼女がその質問に対して答える時間がだんだん短くなってきたそうです。そして、短くなるにつれて、答える声も大きくなってきたそうです。そして力強くなってきたそうです。なぜならですね、質問に答えることによってですね、答えれば答えるほど神様のことを考えるように、頭にですね、神様のことを思い描くようになったからです。質問を繰り返していくたびに彼女はですね、牧師の顔を見るようになってきました。今まではずっとうつむき加減で、答えも遅くて、声もちっちゃくて、細くて、 ところがだんだん大きく早く、そして顔が上がってきて、牧師の顔を目を見るようになってきたっていうんですね。この西洋では、日本でもある程度そうなんではないかと思うんですが、西洋ではですね、常識ではですね、お互いに話すときに目を見て話すというのが常識なんだそうですね。もし目をそらして話すということがあるならば、私はあなたを信用してません、信頼してませんよという意味になるそうです。そして、目をそらすということはもう一つ、あなたは分かりたくない、あなたの言ってることは聞きたくないっていうサインになるそうなんですね。目を見ないっていうことは、逆に言えば目を見るということはその人を信頼し、そして認めるという意味合いがあるそうなんです。ですから彼女がだんだん顔を上げて、牧師の顔を見て目を見て話すようになってきたときに、その人の状態がだんだん良くなってきているということが分かったわけです。そこでですね、最後にいくつかの質問をしたんですけれども、こう先生は聞いたそうです。あなたは神様があなたを悪霊から救い出してくれると信じますかと聞いたそうです。そうすると彼女ははいと答えました。そして一番最後にですね、神様はあなたを今悪霊から救い出すことができると信じますかと言ったとき、彼女ははいと答えたそうなんですね。そしてはいと答えた瞬間ですね、彼女は気を失って倒れてしまった。そして後で目を覚ましてですね、気がついてですね、目を覚ましたときに、彼女は自分が何をしていたのか全く覚えていなかった。どういう状態になっていたか全然自覚していなかったんですね。そこで私は一体何をしていたんですかって周りの人に聞いたそうなんですが、周りの人たちはですね、詳しいことは一切話さないで、ただ神様があなたに偉大なことをしてくださったんですよとだけ伝えたっていうんですね。そして彼女が一つだけ何も覚えてないんですが、一つだけ覚えてることがあったらしくて、それは何かというと、ほんの一瞬なんですけども、神様と目を合わせていたということをですね、覚えているって言ったそうなんです。その場には、何人かの方々と、その牧師の先生と、しかいなかったんですけどもね、おそらくその牧師の、その目を見て話したとき、そのとき、その牧師の目を通して、神様を見ておられたんだと思います。そして彼女が覚えていたのはそれだけだったんですけれども、しかし覚えるのに価値のあることはそれだけだった。それだけでよかったっていうんですね。神様がその人に力を与えて、そして悪霊から解放してくださる。そういうですね、ことがあったようです。我々がもし、サタンの策略に陥ってですね、あるいは取り憑かれてしまって、自分の思いとは違うことをしているような時があったとするならば、その時には私たちのうちに聖霊はいないんですね。もし聖霊が我々に入ってくることができれば、悪の霊はそこにいることができなくて、出なくてはいけません。私たちは心で思っていることをですね、ちっちゃなことからでいいです。口に出して実行していってください。その積み重ねが大きな信仰につながってきて、そして最後はですね、堂々と、人の前であれ、どこであれ、信仰を告白することができるようになるんですね。皆さん、ちょっと昔のダニエルの時代のことをちょっと考えてみたいんですけども、ネブカデネザル王が金の像を作りましたよね。そしてそれを拝むように敷いたじゃないですか。法令を作ったじゃないですか。その時にダニエルの友人3人はですね、その法令に従うことができずに、金の像を拝みませんでした。その結果、火の炉の中に入れられてしまうというあのお話です。その時彼らはどんな風に、ネブカデネザル王とやり取りしたんでしょうか。ちょっとそれを見てみましょう。国と指導者下巻の116ページ。王の脅迫は無駄であった。ネブカデネザル王です。彼らを炉に直面しても冷静に語った。ネブカデネザルよ。 このことについてお答えする必要はありません。もしそんなことになれば、もしこれがあなたの決定であれば、私たちの仕えている神は、その火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。また王よ、あなたの手から私たちを救い出されます。とですね、堂々と語ってるんです。そしてその次です。彼らの救いについて、彼らの救いによって、神に栄光が着せられるということを宣言したときに、彼らの信仰は強化された。我々を神様は救ってくれます。そういう信仰を働かせたときにですね、さらに信仰が強められて、なんて言ったかというと、そして彼らは神に対する絶対的信頼に基づいた大いなる確証を持って、たとえそうでなくても王よご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの建てた金の像を拝みませんと付け加えた。こういうものなんだなと思います。私たちが自分が今信じていることを口に出して行動し始めたらですね、神様はそこにまた力を与えて、信仰を強めて、次のステップを踏めるようにしてくれるんです。これはどういう意味かと言いますと、我々を救ってくれますという確証を持って語ったんですが、もし万が一我々の理解が違っていてですね、神様が自分たちを火の炉から救うことがなかったとしても、私は神様を信じてますので、死んだとしても、この金の像は拝みませんよということを言ってるわけですよね。自分たちの理解を超えたことになったとしても、それでも私は神に従いますという信仰を表明したんですよ。人は結構こうしてください、ああしてくださいって言ったときに、それが実現しなかったら失望落胆してですね、信仰をやめてしまう人だっていますよね。だけども、彼らは、もし自分たちが救われなかったとしても構わない。私は神様を信じてますから、どうぞ、やりたいければやりなさいとですね、堂々と言ってるわけです。で、結果どうだったんでしょうか。この絵にあるように、火の炉の中には確かに入れられたんです。しかし、焼き尽くされるのではなくして、その中にもう一人、人の子のようなものが現れて、救われますね。火の炉の中から。私たちの信仰はですね、報われるんです。ローマ5章の5節。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからである。その通りですね。希望は失望に終わることがありません。さて、最後にですね、8番、共に祈るということを学んでみたいと思います。これは使徒行伝の1章からなんですが、使徒行伝の1章ではですね、弟子たちは心を合わせて祈っていたとあります。この赤字で赤い線が引かれているところ。心を合わせてひたすら祈りをしていた。どういう人たちかというと、ここにね、弟子たちや夫人たちや、それからイエスの母マリアということは、あと兄弟、イエスの兄弟たちと書かれています。そういうふうにこう書かれていまして、そういう人たちが心を一つにして祈っている様がここに描かれています。そうですね。その15節には、ここには、その頃ですね、120名ばかりの人たちが一団となって集まっていたというところがあります。そして、この後、聖霊降下があるわけなんですけれども、このグループの中にどういう人たちがいたか、ちょっと考えてみたいと思います。その前にですね、そうですね、コリント第一の手紙15章の4節を見てみますとですね、ここにを見てると、イエス様は蘇られて弟子たちに現れたんですが、後にですね、500人以上の兄弟たちに同時に現れたとも書いてあります。ですから、12弟子だけじゃなくして、たくさんの弟子たちに会ってるんですね。そしてその人たちにエルサレムに留まっていて聖霊を受けるまでそこで留まっていなさいというメッセージを説いていたわけです。伝えたわけです。で、そこで、その中で集まっていた人たちの、どういう人たちだったかちょっと見てみたいと思いますけれども、 そこに集まっていたのは120人の人たちだったって。さっき500人って書いてありましたから、500人の人たちはエルサレムに留まっていて、聖霊が与えられるまで、約束の聖霊が与えられるまで、そこで、待っていなさいと、留まっていなさいと言われたメッセージを聞いていたはずですけども、実際には120人の人だけがこの建物にはいませんでした。の中にはいませんでした。で、この120人、の中の構成なんですけどもね、どういう人たちがいたか。3つのグループがいたと言われているようです。まず最初に男性の弟子たちですね。それから女性の弟子たち。さっきの聖句も出てた通りですが。そして3番目にイエス様の家族。こういうグループがですね、グループの中にはこういう人たちがいたようです。まあ、普通ですね、これらの人々はですね、一緒に行動することはありませんでした。ユダヤ教ではですね、男性と女性が一緒に礼拝するということもなかったそうです。そして、イエス様の家族はもともとイエス様に反発していた。そして批判的であったためにですね、もともとはイエス様を認めない人たち、兄弟たちがいたわけですけれども、しかしあの十字架によってですね、幾人かの兄弟が、悔い改めて、このグループの中に加わっています。先ほど兄弟、イエスの兄弟と書いてありましたね。その人たちが加わってきたんです。ですから、この人たちというのは全くそれぞれ別行動だったはずなんです。男性と女性、そしてイエス様の家族のもの。ですけれども、ここではですね、一つところに集まって、心を合わせて祈っていたっていうんですね。まあ、このことから私たちが考えるんですね。私たちの教会の中にも、いろんな背景を持った人たちが、当然教会には集まってくるわけです。いろんな事情を抱え、そして考え方もまちまちで、いろんな特色を持った人たちが集まってくるわけです、教会には。ですから、人間的に考えれば、なかなか相入れないものもあるかもしれない、この中には。自分の考え方とあの人との考え方は違うな、ということがあれば、こううまくですね、このやっていけないということもあるかもしれない。ところがですね、一つの目的のために、彼らはですね、一致することができたんですね。カンナンから栄光への、上巻31ページにこのように書いてあります。こうした準備の日々は深く心を下がる日々であった。この聖霊を受けるための条件の第1番目が悔い改めでしたよね。同じことをしています。こうした準備の日々は深く心を探る日々であった。弟子たちは霊的な不足を感じ、旧霊の働きをするのにふさわしいものとなることができるように、聖油が注がれることを祈り求めたと書いてあります。彼らは今の自分の状態では、伝道どころじゃないっていうことを知ってたんですよ。みんな十字架の時逃げていったんです、弟子たち。この状態では、教会に集まったとしても伝道どころじゃないって。自分たちには決定的に足りないものがある。理解したんです、彼ら。そこで、霊的な不足を感じたので、旧霊の働きをするのにふさわしいものとなることができるように、聖霊をくださいとお祈りしてたんですね。さらに、彼らは自分たちのために祝福を求めたのではない。彼らは魂の救いという重荷を負っていた。弟子たちは福音が世に述べ伝えられなければ ならなければならないことを悟って、キリストが約束された力を求めたのである。ただ一つの目的っていうのは自分が救われるようになることではないんですよ。魂の救いという重荷、まだ神様を知らない人たちに神様のことを知ってもらう働き、 これをするために自分を清めてくださいなんです。我々ともすると自分が救われるためにああしてください、こうしてくださいということになってしまうんですけども、そうではないみたいです。我々でも決定的に足りないものがあることを知ってですね、どうぞあなたの働きが進められるためには、私が清められ、そして人々に証ができる状態にならなければいけませんと。だから私を清めてください。他の人のためなんですよ。そしてもう一つ大事なのは、自分に霊的な不足を感じること、必要感です。私には神様のご臨在、内住が、聖霊の助けが必要ですというですね、切実な思いです。必要感です。これが大切なんですね。彼らはそういう思いに満たされて集まって、いろんな境遇にあって、普段は一緒に集まらない人たちなんですが、一緒に集まってこの一つの目的のために祈り合ってた。そしたら使徒行伝2章1節4節五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、一同は聖霊に満たされたと書いてあるんです。これまで語ってきた7つの条件はですね、一人でできることです。その7つの条件というのは、心の底から悔い改めること、神への全的な信頼、そして服従、それから与えるために求めるということ、しかもしきりに願うということ、それから聖なる宮である体をですね、大切にするということ、それから御霊がとどまるように努力するということ、これはですね、個人的にやることです。でも最後の共に祈るということは、みんなでしないといけないんですね。教会員全体が一つの心にならないといけないって言うんです。これ我々の教会にはまだまだ足りないでしょうね。自分たちの思いや考えや、それぞれのですね、働きはあるかもしれませんけれども、教会となってこの旧例の働きのために、一つになって祈るということがまだまだ足りないんじゃないでしょうか。やはりですね、このすべてのリバイバルの鍵となるのは、みんなの心が一つになる、共に祈る、こういうところにあるんじゃないでしょうか。だからこそですね、イエス様は弟子たちにエルサレムに留まっていて、力を受けるまで一緒に祈っていなさいとおっしゃったんです、だと思います。共に真剣に祈る。一人で祈ること、真剣に祈ることできるんですけど、共にみんな同じ気持ちになって、思いになって、真剣に祈るということ。共に必要に迫られているということ。共に必死で祈るということ。求めるということ。これが必要だって言うんですね。形ではありません。祈ってますよという形を取るだけでは全く無意味です。神様はむしろこの形式主義を嫌われますよね。そうではなくて、心からの祈りでなければいけないって言うんですね。単純なことなんですけれども、私も一つの経験がありまして、2008年にですね、グアムに、青年たちと一緒にですね、伝道旅行、音楽伝道旅行ということで、コアエアで一緒に行ったことがありました。で、この数日間、そういう音楽プログラムをすることになっていたんですけれども、その時、私、風邪をひいてしまいまして、喉を痛めたんですね。先ほどのホワイト夫人じゃないんですけど、私も喉を痛めてしまって、声が全然出なくなってきたんですよ。本番が目の前に迫っているのにですね、そういう状態になってしまいました。まあしかし、コアイアというのはまあ、何名いたんでしょうか。人数ちょっと忘れましたけれども、まあ20名ぐらいいたとしましょう。20名ぐらいの中で歌うのであれば、 なんとかごまかしながらできたんですね。ところがですね、そのプログラムの中には男性4人で歌うコーテットのプログラムも組み込まれていまして、そこでは4人がそれぞれ4パートをそれぞれ1人で歌うことになりますので、ごまかすことができないんですね。声が出なければもろにバレてしまうわけです。そういう状況になった時に、さあ困りました、僕がかけて4人で歌うべきものを僕がかけたとすれば、3人で歌える方は歌えないんですよ。私はほとんどメロディー歌いますので、メロディーがかけた音楽はなかなかね、できないですね。ちょっと責任感じてたんです。非常に困りました。しかもですね、ソロを歌うパートがあってですね、部分があって、一人で歌わなきゃいけないところがあったんです。これ絶望的ですよね、声出ないのに。一人で。困りました。でも、次のプログラムまでには、ちょっと時間があったんですね。そこで、まあ昼間でしたけれども、お風呂が入れるよっていうことだったので、お風呂に行きました。そして、ちょうど誰もいなくて貸し切り状態でですね、ちょっと大きなお風呂でしたけども、その中に入って、体を温めて、自分のできること、もう何もできないわけです。もう喉がおかしくなって、どうすればこれが戻るかと考えましたが、できることはわずかでですね、体を温め、そしてそこはお風呂ですから蒸気が、湯煙が立ってるわけですよね。その湯煙をできるだけ吸い込むように、のこの喉を潤してですね、そのどうにかこう良くならないかということでやってたわけです。でもまあ、そのことで、どれだけ変わったかわからないんですが、そういうふうにしていながらですね、私は心の中で、こういうふうに思ってました。神様、不覚にも風邪をひいて喉を、声を失いました。ごめんなさいって。でもですね、せっかくのこのプログラム、これグアムに、わざわざグアムに行ってるわけです、歌うためにですよ。でそのためにもうずっと何日も練習してきてるわけですよね。皆さんにも迷惑かけますし、それどころかその時初めて賛美歌を聞く人がここに来てるかもしれない。聞きに来てくれてる人たちがいるにもかかわらずですね、その場で自分の責任を果たすことができない、ある意味責任をちょっと感じたわけですよね。だから神様、自分が悪いんだけれども、しかしこういうこのプログラムに穴を開けるわけにはいかない、すいません、どうぞ私の声を戻してくださいってお祈りしたんですね。そしてこうも言いました。御心であれば、とにかくコーテットのソロを歌うあの時の瞬間だけでもいいから声を出させてくださいと、そういう祈りをしてたんですね、心の中で。そしてこの祈りはですね、聞かれるんですよ。聞かれたんです。過去形ですが、コーテットで実際に歌う場面になりました。もう僕はドキドキしてましたよ。出ないんじゃないかなと思って、もうガラガラ声でですね、申し訳なかったんですけども、声で歌ってる間ですね、でコーテットが実際始まって、自分のソロの場面がありました。もうね、もう出ないんじゃないかと思って非常に心配だったんですけど、思い切って声を出してみました。出たんですよ。これが不思議に、まあその時だけだったんですけどもね、結局声が出たのは。そして次の日も実はプログラムがありまして、もうその時には完全に声が出ませんでした。一言も音を出すことができなくなっちゃってですね、変な声で喋ることはできたんですが、歌うことができなくなりました。で、その時に、おそらくピンチヒッターで、もう2回目はできなかったんですね。その時にはちっちゃな集まりだったんだと思いますけど、その時には確か、花城長老にですね、私の代わりをしてもらって、歌ってもらったと思うんです。私の記憶違いでなければ、そういうこともありました。でもですね、これちっちゃな私の願いですよ。だけど非常に責任感じてしまってですね、私、自分の不注意から風邪ひいて喉声がですね出なくなったわけですから、だけど神様助けてくださいって祈ったらですね、必要だったんでしょうね、声をその時ですけどですけれども声を戻してくれたんですね。非常に感謝でした。もし私たちがですね、本当に必要だと思ってしきりに願い、その必要を神様に訴えて、 それが神様の良しとされることであれば、必ず聞かれるんですよ。この信仰を持たないと、私たちは聖霊を受けることは決してないと思います。はい。ごめんなさい。最後にですね、ちょっと復習です。今回、その、聖霊を受けるための、その1、その2で、私たちは、こういうことを学びました。まず、悔い改めです。心からの悔い改め。2番目に、神への全的な信頼ですね。そして口だけではなくして、従う、服従するということを覚えなくてはいけません。それから、人に与えるために求めていくということ。そして、その必要なことをですね、しきりに訴える、願うということです。さらに、私たちが、聖霊を受けなきゃいけないわけですか。ですから、私たちのうちに悪いものを溜め込んでいてはいけない。私たちの体、宮である体を大切にする、脳を守る、ということも必要になってきます。それから7番目、聖霊がうちに留まる。私たちはそういうこの神様から、聖霊によってですね、良い行動、考え方がするようになったとするならば、それをキープしないといけないですね。でも我々は時々自我が芽生えてくると、それを、聖霊を拒んで、悪霊を受け入れていくわけですよね。その繰り返しではなくして、常に聖霊に支配されるように、努力しなくてはいけません。それは、ちっちゃな信仰の積み重ねです。それが、どんどん大きくなっていく、その信仰がね。そういう経験が、ここで必要ですね。そして、8番目。これは一人ではできない。教会員のすべての人たちと、一緒に心を合わせて祈ること。これが、教会が祝福され、聖霊を受ける条件だと思います。願わくばですね、私たちが、この自分の心を探って、まずそれから始まってですね、最終的にはみんなと心一つにして、旧霊のために祈ることができるようにですね、成長したいと思います。はい、それでは、終わりの賛美歌を歌いたいと思いますが、賛美歌の360番、賛美歌の360番を賛美いたしましょう。 天におられます父なる神様、私たちは弱く、そして不信仰なものではありますけれども、あなたは忍耐をもって私たちを見てくださり、導いてくださいますことを本当に感謝いたします。どうぞあなたの期待に添えるように、またあなたの愛に応えることができるように、私たちにもどうぞあなたからの力をお与えください。そして、私たちが一体何が足りないのか自覚して、その必要なものをあなたにしきりに願うこと、これを覚えることができますように助けてください。そしてまた聖霊が私たちのうちに宿ろうとするときに、私たちの体が汚れていては、聖霊は宿ることができません。どうぞ体を守るということも頭に入れておくことができますように助けてください。人々と愛する兄弟姉妹方と共に祈るということ、これは形だけのものではなくして心から一つになっていくということをテーマに考えていくことができますようにどうぞ助けてください。あなたの聖霊の助けがなければ、私たちの思いも清められなければ、信仰も増し加わらず、そして前にも進めません。願わくはあなたからの豊かな恵みが注がれますように。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀神村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。